東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
KTの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタク KT による自らもホビー癖をネタにゲストさんやリスナーのみんなと興味を高め合おうという番組です。皆さんお元気ですか？先日、新型コロナウイルス対策のね、入場制限が解除されてね、ようやく映画のシーズンが到来っていう感じなんでしょうかね。なので今日はですね、僕も大好きな、映画の話をしてしまおうともう思いっきり張り切っておりますので、よろしくお願いします。それではですね、本日は、番組ではですね、皆様の、コメントメッセージなどを募集しております。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 内右下にあるコメントから、ラジオ365ストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくは Twitter のハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどですね、映画好きな人もそうでない人もじゃんじゃん送ってください。お待ちしております。それでは KT の匠の時間第4回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社ワデアの提供および全国のミュージシャンインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーです。ということですね、早速なんですけども本日のゲストを紹介させていただきたいと思います。役者として活躍されているね、傍ら僕の知ってる限りではですね、おそらく一番の映画オタクだと思ってます。この方を紹介したいと思います。柴淳さんです。
どうもこんばんは、柴淳です。よろしくお願いします。どうも、
今日ねテーマでついにやっちゃいますよ。
映画ですね、はい、映画って言ったらもう絶対呼ばれたと思ってました私も。ありがとうございます。
映画やるとしたら柴淳さんを絶対呼ぼうと。
ありがとうございます。もう、待ってました、
はい、映画って言ってもね、もう本当に無限の宇宙的にね、はい、広がっちゃうと思うんで、はい、今日はですね、柴淳さんと特に好きな映画についてちょっと話をしてみたいかなと思ってます。
そうですね、まあ、はい、いろいろね、もう本当に映画の話するともう一晩中でもね、2、3日でもずっと話できるんですけども、はい、もうあの30分の番組ですからね。
そうですね、は
い、もうちょっと限られた時間の中で楽しくやっていきたい。
今度4時間スペシャルとかでやって
まああのチャリティー24時間でもいいですよ、
はいはい、多分ね柴淳さんはネタは尽きないかなって思ってるんですけど、
ずっと喋ってますけどね映画の話だったら、はい、
なんか僕ね、この柴淳さんに出てもらおうっていう時に一番好きな映画何ですかって言ったら、ちょっと決められない
し。いや、これね、和田さん、あの映画ファンに聞いちゃいけない質問なんですよ、これって。あのね、そうなんですよ。あの大体ね、映画ファンっていうのはね、あの好きな映画ってもう、あの和田孫さんとかかな、はいはい、あのイラストレーターね、あの有名な方いましたよね。あの方とかの、はいはい、あの本とかにも書いてありましたけど、ワンオブザベストワン。
ワンオブザベストワン。
ベストワンの中の一本。
なるほど、
ね。映画ファンってその感じなんですよね。はい。
ね、でもなんか柴淳さんって。結構もう恐ろしい数の映画見てるって思うんですけど、
いや結構見てると思います、まあ、ただ僕より見てる人もたくさんいますよ世の中にはね。でもね、もちろん、いやもちろんもちろん、
なんかあの、必ず映画館行くときに一本じゃ見ないじゃないですか。
いやいやいや一本いや発症するときもありますけどもいや一応一本、まあ時間的には一本っていうのが多いですけどね。
なるほど。
お休みの日とかね、たまにな
んか結構いつもはしごしてる、イメージがあるというか
まあ一番はしごしたの4本やったことありますけどね、一日にね。
はしごしたときってやっぱ食い合わせは悪い映画とかもあるんですか？
一応考えますよ、あのスターウォーズならスターウォーズっぽいのを並べてみるとかね、はい、そういうジャンル違うのやっちゃうとちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、なんか頭の中も、はい、
なんか柴淳さんはもう役者さんのお仕事ずっとやってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから役者ってどういう目線でいった映画見てんのかなって。
でもまあそれはね、うん、役者さんだからどうこうってことはないと思うんですけど、僕ももちろん好きな俳優さんとか役者さん出てるのは見たいし、うん、はい、でも 一応ジャンル的なあれですかね、あとその時の評判になってるものとか、自分の好きなジャンル、興味のあるものをやっぱりメインで見ますよね。はい、
そっか、中身はさそういう形だと思うんですけど、はい、なんか見る目線とかってどうなの？
でもね、やっぱり役者さん見ちゃいますよね、どうしてもね。
あ、この役者いいな、
そうですね、お芝居とかね、その表情とか、語りとかね。
じゃあなんかこう、まあ、今内容とかって言ったけど、この役者が出てるなら絶対見なきゃみたいなのもあるんですか？
いや、まあ一応ですね、内容どうこうっていうことじゃなければ、私はもうクリント・イーストウッドが大好きなんでもう師匠と仰いでますんでね、何の師匠かよく分かんないですけどもイーストウッドの作品はもう必ず見るようにしてますね。
まあ渋いっすからね、
まあ、出てる監督作、主演作どちらもですね、とにかく見るようにはしてますね。
はい、
はい、
なるほど。今日ね、もう僕がね、はい、一番好きな映画の話をちょっとしようかなと思ったんですけど、はい、僕はね、多分柴犬さんも多分好きだとは思うんですけれども、バックトゥザフューチャーがやっぱり大好き、
はい、好きですねもういや嫌いな人いないと思いますよ、あの映画は本当に。
でちょうどね、今日、そんなことやったらですね、ラジオ、メッセージがですね1個届いたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームムッシュムラムラさんからですね、こんばんは、ケイティさん。今夜は、映画特集なんですね。僕は SF 好きです。ケイティ的 SF といえばってあるんですけど、僕バックトゥザフューチャーって完全に僕 SF のなんかもう、うん、
SF ですよね、でもね、一応ね、
だと思っていて、まあ、
タイムトラベルですからね、はい、
で僕すごく身近な SF だなって思ってるんですけど、
はいはいはい、
なんかこう、なんだろうな、自分の生活がそのまま SF になったらああいうものになるんだろうな、みたいな。
確かに確かに、
でそれですごい夢を膨らましたんですけど、
なんかそれ身近ですよね。それで等身大のね、主人公がほら高校生だし、やっぱり、
ああそうね、
それで発想が良かったですよね。脚本も素晴らしいし、でもうこの間実際のほら、なんですか、映画のね、舞台になった年度を超えちゃったじゃないですか。それでなんかイベントやったじゃないですか。
やりました、ね、2015年でした
っけ。2015年ですよね。そうですね、
もう5年前か、過ぎてますよ ね、 ね、
すごいです
ね。2015年車相当つら
飛んでないですねまだ飛んでないですね、
全然
やっとドローンがねって感じですもんね。
そうですよね、なんか柴犬さん、僕これいつも聞いちゃうんですけど、こんなことは聞くなって思われるかもしれないんですけど、やっぱ 1,2,3 で言ったらどれが一番？
いやでもね、僕1です、やっぱり。
やっぱ1
なんですよ、1なんですよ。まあ人によってね違うかもしれませんけど、やっぱ1ですよね。
なるほど、やっぱ1はもう何回見ても
そうですね、面白いですし、
面白いですよね。
でこの間ね、先日テレビでまた放映された時に、いろんな意見があって、はい、でネット上とかでもね、意見がいろいろ乗っかってて、要するに初めて見た人たち、若い人たちがすごい面白いって、
それを
評判になって、それを聞くとやっぱ僕らも嬉しいんですよ。
それめちゃくちゃ面白いですね。
で親子でやっぱ見てる人とかいて、あと話だけ聞いてて、実際見たら本当に面白かったって。
めちゃ、でも今僕何回見てもですね、これいつもよく言うんですけど、バックトゥザフューチャーって僕もう話全部知ってるはずなんですよ、セリフとかもかなり覚えてるはずなんだけどでも毎回未来に帰れない気がするんですよ毎回エンジンかけて、ドクがこうなんか線をですね、繋いでくれるまで、いや帰れねえんじゃねえかなって思いながら
それだけねよくできてるんですよね、
ドキドキする
という。いや、ね、やっぱりね、分かっててもね、ドキドキハラハラするのはやっぱ素晴らしいと思いますよ
なんかね、僕それがねすごい好きで、ずっとね、僕この話をするとやっぱりバックトゥフューチャーだけでも朝まで喋れる。
そうですよね、まあ、そういうのってあると思いますみんなそれぞれあると思うんですよね、やっぱりね、思い出の映画とか好きな映画ってね、
あれ、僕結構実は2から見始めるってことがあるんですよね。
そうなんですか。2
から見始めるっていう日があって、なぜか知らないけど2から見始めて、で3見るじゃないですか、はい、そうすると1見るんです
よ元に戻るんで、まあ、ずっとループですね、もう本当にね、こうなるとね、
これがね、まあ、いつやめていいのかよく分からなくなっちゃ う、 っていう、ね、
まあね、結局3がね昔の話ですからね
そうそうそう、
それで1に戻ってくるっていうのは確かにある、ね、
なんか3来て1来て2見るみたいな感じの、
ね、そうですね、これタイムトラベルもの付き物のやつなんですよ要するに昔の猿の惑星もそうでしたからね、そういうパターンです。
なるほどね、
はい、
猿の惑星って、 あの僕もね結構あれ大好きで、うん、6個あるじゃないですか。なんか
いや一応ね元々のは 5作なんです。
5作なんだ。5作です。
あの後から新しいのがリメイクとかでどんどん作られましたけど。
なるほど。
一応5作で完結してる、
ね、そうか。あれもずっと見ちゃうんですよね。
あれは本当にループしてるんで、うん、はい、
あの全然すごいマニアックな話ですけど、僕あの猿の方のあの惑星に行っちゃった時の最初の音楽が大好きなんですよ、は
い、やっぱりミュージシャンの方はねそういったところも見ますよね。本当に
あの音楽聞くとなんかすんごいもう なんとこう怖いっていうか、はいはい、そうなんかこう変なとこに来ちゃって一人ぼっちになっちゃったような気分になるってい う、ね、もう天才的だなと思う音楽なんだよね。
もちろんあの公開した時はね僕も映画館では当然見てないんですけども、うん、あのやっぱりあの衝撃的ですよね。1作目のラストは ね、
そう
ね、あの自由の女神もう皆さん知ってるからねネタバレしちゃってもいいと思うんですけども、
あれは本当になんか愕然とするってああいうこと言うんだろうな、
だ当時相当評判になったと思うんですよねあれはね本当。
うんうん、あれもねなんか、はい、最後バーンってきた時に音楽が鳴るんだよ、うん、
はい、
あれもね絶妙にこう絶望を与えてくれる音楽で、うん、僕なんかあの映画はすごい音がすごい面白かったなと、
やっぱりね映画ってね、うん、総合芸術だと思うんですよね、うんうんうん、なんかその映像もそうですけど音楽がね占める割合ってすごく大きいと思ってましてね、
なんか、うん、そうですね、まあ本当じゃあ、ね、ここでねちょっと1曲聞いてもらいたいんですけども、今日の、ね、ゲストの、ね、柴淳さんなんと CD も出してる
これ、
ね、
すごい昔遊びで出した遊びで出したやつです。もう15年前です。15年前
だからねその曲をね今日聴いていきたいと思うんですけども、曲振りはね柴淳さんからやってもらいたいんですけどせっかく役者さんなんでとってもいい声で曲振りをお願いしたいなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。
ではお届けいたします、柴淳であざみ。
闇に映えるベージュのスーツの君、すれ違えば血の匂いが映る。二人初めて出会った夜がそのまま最後の夜。月の光を背に受けて佇むシルエット、冷たく微笑む瞳の奥にひととき垣間見た愛の色。遠く長く歩いてきたいくつものカバネを越えて、これから先決して交わらぬ悲しい定めと知る。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマ「フランケンアイズ」の声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com FRANKEN-AIS.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
今月の匠、このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャングルの匠を紹介して語り合おうというコーナーです、ではですね、後半入る前にここでお便りをもらっております。ラジオネームさなゆかさんからです。ありがとうございます。バックトゥザフューチャー懐かしい、大きくなったら時間の旅ができると思ってたんですが、今は10月になったらやっと都会に出れる時代ですね。確かにね、すごいね、時間旅行なんか行ってる前にね、ちょっとたまには海外旅行も行きたいよねっていう、そういう時代なんでしょうね。はい、まあ、そんなわけでですね、 今日はですねバックトゥザフューチャーもさることながらですね、今日ね匠のテーマをちょっと発表しちゃっていいですかね。今日のテーマはですねゴジラです。ゴジラ、はい。芝潤さんがねもう本当にゴジラ大好きなんですよ。
好きなんですよね本当ね本当にもうね何なんでしょうね
もう何でしょうね、なんかゴジラの営業かなんかやってるんです
か。いや別に東宝の回しもでも何でもないんですけどねもう半世紀にわたってゴジラファンですよね、うん、もう本当にね
とか言ってて今日もゴジラの T シャツで
そうなんですよ。でもあの和田さんもゴジラの T シャツ着てるんですよね。
いやもう
なんか二人して示し合わせたかのようにゴジラの T シャツ着てるんですけど
今日ね芝潤さんに自慢したくてこの T シャツ着てきたんですよ
いやいいシャツですそれね。もう僕それ知らなかったですから、ね、
いや前にね、はい、横浜って書いてあるじゃないですか、ねうん、横浜って書いてあったらもう分かるんです ね
ゴジラ対モスラのね舞台だからねそれでね本当に
ねできたばっかりのランドマークぶっ壊しましたからね。
港未来をねあの当時は本当に各その都市が新しいものできると壊してほしいっていうことで、はいはいはい、東方になんかいろいろ言ったらしいですよ。
そうなんですか。えアベノハルカスって壊されたんですか。
アベノハルカスじゃなくていやいやそれまだできてないんですよ昔でもあの大阪のあのビルね壊れたのありますね、うんうんうん、ゴジラ対ビオランテで、ね、大阪を舞台にしてあのなんだっけ有名なビル壊したんですよ。忘れちゃいましたけど、はい、
ビオランテね。
ビオランテの時に
懐かしいね、はい、なんかねで僕あのゴジラをね小さい頃からずっと見てて大好きだったんですけど、はい、柴犬さんに会ってね僕なんか僕の知ってる人の中人間の中で人間の中では多分エクステージンとかじゃなくて人間の中ではおそらくこの人以上にゴジラ愛してる人はいないなってちょっと僕思ったんでだから今日ねもうすごい迷ったんですけど本当足りかな時間とか思いながらこのゴジラをねテーマにしちゃったんですけどゴジラってみんな意外と見てるのかな。どうなんでしょう、
どうなんですかね。年代にもよると思うんですけど、うん、ただシンゴジラはね、
ああそうだね、
いろんな人が見たんですよ。あれ若い女の人たちがたくさん見たって。
あ、
まあ、多分庵野監督のね、うん、エヴァンゲリオンの監督だからっていうのも影響あったとは思うんですけれども、うんうんうん、すごいいろんな層がの人が見て、しかもリピーターが多かった。
なるほど、
女性でも何度も見てる人が多かったですよ。
僕もねシンゴジラ1回でよく分かんなくて、もう1回見に行った。
僕はね映画館で4回見ましたね
4回って
全部劇場変えてみましたけどね、なんかそういうとこもちょっとこだわったりして
ここではこう見えるなとか
一回なんかね、うん、4DX みたいなのでこうガクガク揺れたりとか水かかったりするのも一回見ましたしね。
あ、僕もね、はい、4DX で見たのはキングオブモンスターズびっしょびしょになりました。
水しぶきはねいらないなと思いましたけどね。
いやあれね、ただでさえ水飛ぶのに海で戦っちゃダメだよ。
そうですそうです僕はまだあれですけど眼鏡かけてる人とかね結構大変だと思うんですよね。いちいちレンズがね
僕水しぶき止めるボタンあるじゃないですか。
それがあるんですね。
あれ止めてびしょびしょですよ周りからめっちゃ来て
ちょっと水はちょっとどうかなと思いますけどね本当にな
んかこう、ゴジラってだからそういう意味で言うとこのゴジラは見やすいよとかこのゴジラ見にくいよとかってあるんじゃないですか。
そう
ですね、なんかこう初めての人におすすめできるゴジラっていうと。
そうですね、だからまあ人にもよるんでしょうけど、うん、でもねやっぱり一作目っていうのは本当に基本として見ていただきたいと思うんですね。一作目のゴジラね、1954年の ね、はい、あれはやっぱり怪獣映画という枠を超えちゃってるんで、はいはい、もう本当に、当時のね、うん、まあ、本当に怪獣っていう概念がまずなかったわけですよ。そこにあれが現れたわけですよね、大きな巨大生物ですね、はいはい、で一応当時第五福竜丸、ね、水爆実験ね、被爆した、ね、うん、船が漁船がありまして、それを話を元にしてね。
あ、なるほど ね実際に被爆した船があって、
そうです、それを、もうそこからインスパイアされた
っていう。でもゴジラってクジラなんですか、ゴジラゴリラなんですか。
あれね、いろいろな説がありますよね、うんうん、ゴリラと、ね、クジラ合わせて名前作ったとか、うん、あれはでも都市伝説らしいですよ実際はね、はいはい、いろんな説があるんですけども、
なんか、
は
い、僕もちょっとねゴジラは結構好きで見てるんだけど、はい、ゴジラの元になったんじゃないか恐竜がいたと島があったじゃないですか。なんかなんだっけ、ゴジラザウルスだっけ。
あの映画の中ですね。
そうそうそうそう、
ゴジラザウルスね、はいはい、
うん、
ゴジラ対キングギドラですね、はいはい、
そうなんだよく覚えてますねゴジラ対キングギドラで出てきたゴジラサウルスっていうのがいて、ね、あれ古代なの。
いやあれはですね、うん、 戦争中なんですよ。第二次世界大戦、太平洋戦争中なんですよね。
太平洋戦争中に、
ラゴス島っていうところに行って、そこで日本軍とは、ね、アメリカ軍が戦闘してる時に、うん、ゴリラサウルスが出てきて、たまたまアメリカ軍をね、はい、なぎ倒したんでっていう、で日本軍の方がなんかこうちょっと崇めちゃったみたいな感じの設定、
ね、神様みたい
ね。そうですね、ちょっとね、そこで、
そうかそうか、あのゴジラの綴りってなんか神様のゴッドが入ってるじゃないですか。
そうです、はい、あの英語のスペルだとゴッドですね、はい、ゴッドジラ、
ね、はい、なるほどね、うん、じゃあ一応神様っていうことにはなってる、はい、
まあ、まあこじつけなんでしょうけどね、これもね、うん、そういう神格的なねあれはあったと思いますけれどもね、はい、は
い、いやもう、あの千葉純さんに今日ね、あのいっぱい聞きたいことはいっぱいあったんだけど、はい、あのなんだろう、明日見たくなるようなこれ見たらゴジラ楽しいよっていうような、 なんかネタが一個あったら聞きたいなと思ったんですけど、
誰でも楽しめるようなね、うんうん、面白いあのコミカルな作品としては、はい、昔のキングコング対ゴジラっていうのは結構あの怪獣のプロレス映画としては面白いと思いますね。
なるほど ね、そういう風に見ればいいんだ。
そうです、そうです、
怪獣対怪獣。
そうです、しかもそのなんていうんですか、当時ね、キングコングとゴジラさ、東西のね、うん、要するに、まあ、両横綱が対決するような感覚だったわけですよね。今でこそそんなことはないかもしれません。ただ今度新作でね、ほらハリウッドで、
あ、そっかそっか、
コング対ゴジラやりますからね。
そういうことか、
はい、そういうことですからね。
あ、じゃあやっぱり今見といて、で、ね、ハリウッド作品に備える
ちょっと比べるのも面白いかもしれませんね。
いいね、うん、そういう見方すると、うん、結構今日あの帰りて帰ろうかなみたいな感じになりますよね。
結構ね面白い映画なんですよ。コミカルなんですよ、すごい。キングコング対ゴジラは、
なるほど、
で、まあ、コングもゴジラもそうなんですけど、うん、何よりもそこに出てる出演者の有島一郎さんが一番面白いっていうね。若い人なんだか全然分かんないと思うんですけども、有島一郎さんのもうね素晴らしいコミカルの演技がそれだけ見てるだけでも楽しいというね映画なんですよね。
なるほど、でもハリウッドだからね、ハリウッド版だからね、なんかこういろいろと人間ドラマとかもありそうですよね。
そうですね、うん、まあ、ハリウッドのこの間のねキングオブモンスターズもね、うんうん、結構かっこよかったですからね。
そうですね、
ラドンとかがねすごくかっこよくて、
かっこよかった、
ね、回転しながらこう戦闘機を倒すとかね、
かっこよいし、ね、怖かった、
怖かったですよね。食べちゃいましたね。
めっちゃ怖かった、
ね、パラシュートで脱出した人パクって食べられちゃいました、ね、うん、
なんかあの感じの怖さもちょっとちゃんと出してもらいたいなと。
あのやっぱりね、うん、昔の怪獣映画ってね、うん、出てくる怪獣って人食ってたんですよ。
なるほど、
だから怖かったんですよね。
なるほどね、
あのゴジラとかに限らずなんですけど、昔の東方の怪獣の映画っていうのは必ずあの人食いだったんですよ、
うんうんうん、
それがすごく怖くて、
そっかそっか、
子供心にもですね、はい、
じゃあちょっとおすすめはゴジラ対キングコングっていうことなんで、
キングコング対ゴジラ
ね、はいはい、ごめんなさい、
これがね結構ねその辺もこだわるんですよ、ちゃんとね、あの昔のね、
だってさすがです、
モスラ対ゴジラとゴジラ対モスラがあるわけですから、
はい、なるほどね、
間違えちゃうとちょっとね作品が全然違っちゃうんで、
本当に朝まで聞いていたいとこなんですけど、まあここでちょっと一個ね、あのお便りを紹介してから曲に入りたいと思います。ラジオネーム某局長さんからですね、お台場双方ビルも破壊してほしいねダメだよ、ダメです、破壊しちゃダメですよということでですね、以上今月の匠のコーナーで もっともっと聞いてたかったんですけども、こちらでコーナー終わりにしたいと思います。これで、ここではですねもう一曲聴いていただきましょう。僕は9月が来るとですねいつもこの時のことを思い出します。僕らがバンドで残してきた、活動の証です。聴いてください、ザ・ロストコントロールのリバティです。
ラゲージなりたいこと2ラップシーン確かめたいこと3-1チャレンジなりたいもの花は咲くのかずっと夢見た4-4 the dark 道なき道を5-1 one step 空を見上げて6-6 skies 共に歩くいつだって Feeling a music 消えぬ不安憧れと羨望上の不満くだらない圧力まずで気もしないと鷹をくくった邪魔な言い訳ダックスとダックスボックス細い光に先にまばよく見えたベニスの街が熱く注いだ夏の日差しが全ての苦労を水に流す Make a baby I'll start ことは忘れて
見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
エンディングのお時間です。なんか今日はね時間が早く過ぎてしまって終わってしまうのがもったいないんですけれども、
あんま話してないような気がするんですけどそんなことないですか。
もう今日どうでした柴淳さん。
いや本当に楽しかったです。僕昔からちょっとラジオって憧れてましてね。
なるほど、ね、じゃあもうあの次から毎回ねレギュラーでゲストこれだけでね70話ぐらいできそうな感じがする
んで、まあ、本当にあのさっきも言いましたクリント・イーストウッドが昔あの DJ の役やってた恐怖のメロディっていう映画がありましてね、はいはい、そういうのも見てたんでなんかやっと師匠と同じような役ができたぞみたいな感じで
ぜひぜひまた本当に来てください。本当に、
もう本当楽しかったです、
はい、
もう
じゃあ今日のはい、ラジオネームですね、しゅんさんからメールをいただいております。シンゴジラすごい映画だったなって思ってます。エヴァも好きなので何度も鳥肌立ちました。やっぱり監督 で、
ね、監督で見てる方もいますよね、
うん、そうですね、うん、もう本当しばじゅんさんねめちゃくちゃなんですよねあのくじゅなめ太郎さんからも来てます。僕はゾンビものが大好きです、映画もドラマも、でもウォーキングデッドはコロナのせいで撮影が中止、ねうん、なっちゃってね、ようやく 次のシーズンが終わりの発表がされましたけども正直長すぎましたねっていうことです、うん、僕ね実はウォーキングデッド見てないんですけど、
僕はね、はい、8まで見てますかね。
あそうです。
いや確かに面白いです。
本当ですか。
面白いです面白いです。あれすごいです。
ちょっと、うん、じゃあ次はねその話もちょっと聞かせてもらいたいと思います。
OK ですよ。
はい、はい、それではね今日のゲスト柴淳さん今日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
はい、楽しかったです。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントをどしどしお待ちしております。まあ、あと映画の制作とかで興味ある方は和田屋も検索してみてください。何でも相談になりますよ。それではケイティの匠の時間第4回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は実はですね初めて見た映画がモスラ対ゴジラだったというケイティが、お送りいたしました。このあとは CM 挟んで21時30分よりテナシュンのガズラジオをお届けいたします。それではまた私とは来月も第3日曜日10月18日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.